真が本当の自分、真誠の我なんだから、これは神なる私、命なる私だから、それを私として認めたら他のものはないってことになるわけです。そうしたらそのないというね、本当にその魂のどこから深いどこからないということが体得すれば、それは間もなくその、ね、命の願いだから、まあ、一番深いところの根本真理ですから、その根本の真理の願い通りにいっちゃうということです。でも上辺でいくら私は病気を治る治る治るって言ってもやっぱり無理だろうって、ああ私は病気だって人にも言って、私はこんな大変なのって言ってたら、そちらの方がずっといつも本当は思ってることだから、先ほどの綱引きの話じゃないけど、そちらの方が優先して治らないということです。だから 100% そこまで完全に魂の底からその存在を、病気というものを認めな、ないという存在を認めなければようになれた時には、それが一番根本的な部分ですから、生命の願いですから、ね、生命の願い、神の願いというのは元に戻ろうという働き、元に戻ろう、元に戻ろう、振り子がこういうふうにやったら元に戻ろうという働き、全部元に戻ろう、これは宇宙の法則だ、川が流れて海に戻ろう、全部元に戻ろう、元に戻ろう、私たちのこの命も本来神が作った、まあ、神のまんまに戻ろう戻ろうとしている働きがあるわけです。戻ろう戻ろうとしているのに戻らないように自分が手で押さえている、私はこうなのこうなのっていつも押さえている、押さえているから、押さえている心と戻ろうという心は今どっちが勝ってるか、どっち勝ってます今、私の心と戻ろうという心があるでしょ、どっちが勝ってます、はい、抑えてる方が勝ってますね。私の力が勝つわけです。そういうね、神を無視することさえもそこまでの自由を与えたわけですよ。皆さんが何歳まで生きるったって、ここから窓が頭が飛び終えたら死んじゃう。ただそれだけです。そう思ったことが実現しただけです。だから心の扱い方、心の捉え方を分からなければですね、私たちの知らないうちにこの遺伝子に違う情報を送っている可能性あります。だから恐怖も不安も心配も実は願いですよ。心にあるものは全部願いだと思ってください。あなたの願いっていうのは なんとかこうなりますようにって思ってるだけが願いじゃないんです。ただあるだけで願いなんです。あなたの心の中に存在してるだけで願いになってる。実は病気にならないようにっていうのも、病気というね、ならないようにっていう言葉が消えて、病気という言葉だけが残るわけです。そうするとそれが願いにならないようにって言ってるのに、それは実は願ってることになる。失敗しないようにって言ったら、失敗しないようにって、しないようにが消えて、失敗だけが残るわけです。あいつがダメになりますようにって言ったら、あいつが消えて、ダメになるっていうのは残るから、自分がダメになるっちゃう。潜在しか そういうものを ね、本体のその一番強烈な言葉しか残ってないわけです。その前後についてる言葉がね、あまり関係ないわけです、潜在意識とな。だから、いかに私たちのその普段の心がどういう心で満たされているかによって変わっていく。それも一番深いところの、あなたが気がつかない、一番深いどこから変わらなければ、表面の上積みだけじゃその奥のものは変わりませんよということです。一番深いところは根こそぎ変わっていかなければ本質的には変わらない、そういうことです。だからそのポイントはですね、その私たちの考えの願いと生命の願いと一致すれば一番いいわけですよ。生命存続の願い、命が生きる、ね、この生命存続させたいっていうのはあるんですから、その神の働きの中で存続させたい、ね、そして本来の元に戻してあげたいというのがある。だから白血球があって戦ったり、自動的にそういう作用、傷あったって元に戻してくれますね。 傷を作ってるのは私たちの意思でも、治してくれるのは神様だから、それが一致すればいいわけですよ。生命存続の、ね、願いと生命命の部分、神の願いというかね、神がの願いとあなたの願いが、ね、 一致するというよりもね、一致するとこう、一致するっていうと、なんかこう、こっちの考えとこっちの考えつなぎ合わせたように見えるから、一致するっていうのを考えはあまり正しくないんですけどね。要するに、これとこれを一致させるんじゃないんです。この神我の心が出てきて、もう全体が神我になっていくということです。簡単に言うと。そうなっていったら、もうこの世から病気もなくなっていき、戦争もなくなっていく。だからそういうものはこの自分の中からなくなっていけば、そういう発想が出てこないわけです。でそこからね、出てくる知恵が出てくるわけです。まあそういうことです。ですから、簡単に言うと、ね、だとしたら、まあ今までね、今まで、まあ皆さんが神我に目覚めていったらいろいろ問題がなくなってくるんでしょうけど、しかしそれでも過去のね、やってきた借金とかそういうものがね、来る可能性あります。うん、過去の借金取りは来る。だからただその借金取りに対する、皆さんの神我に目覚めていったら借金取りに対する考え方が変わるわけですよ。過去の借金は消えるわけじゃない。皆さんが神我に目覚めていってもね、その前に、神我に目覚める前の借金があるわけですよ。それまで消えるんじゃないかなと思ってる人もいるかもしれないけどね、それは甘くないです。で、自分の中には消えるんですよ。で、どんどん消えていくんだけど、ところが向こうにね、あなたに言われたこと、やられたことある人がまだ思ってる可能性あるわけです。で、その人間がね、後から来る可能性あるわけです。それで悪いことあったなって思っちゃダメなんです。そうじゃないんですよ。それに対する対応を変えていけばいいんです。今までのは一緒になってガーってやってたんだけど、それに対する対応が変わったら、どんどんどんどんそういうものも光に変わっていくというか、愛に変わっていくというかね、もうむしろそのことをきっかけにしてさらに仲良くなるということもあり得るわけです。みんな仲良くしたいし、平和になりたいし、喜びを得たいし、いい人生歩みたいし、誰でもそうなんですよ。ただ使い方がわからないだけなんです。戦争したり病気になったりするのは使い方、扱い方がわからないだけであって、みんな、だから願いはみんな同じだから、同じところに焦点を当てていって、あとは使い方の問題。同じように車を与えても、ね、長持ちさせる人もいれば、すぐ壊す人もいる。でもそれはもう耐用年数は大体ね、普通にちゃんと扱えばこれが使えるって決まってる。でも扱い方によってはもうすぐ壊しちゃう人もいるしね、いろいろいるのと同じみたいなもんです。だから私たちのその魂の奥にある真がそのものと、そして私たちのその心、普段思う心が完全に一つになっていけば、この世のあらゆる問題が見事に自動的に解決していく。そしてその願いが遺伝子にとって最も最もそれは求めていることです。遺伝子はこの生命存続を最も求めている。だけど私たちはそうじゃない指令を、知らない地を送ってるから、その遺伝子がなんか変な遠隔操作みたくされてね、ね、なんかね、変な方に変な方に行っちゃう可能性あるわけ。それがいろんな病気になって、いろんな元になって。だからその一番深いところの生命の願いと、ね、願いがあなたの願いになっていって、それに沿っていけばいい。で、その沿っていくことによっていろんな問題も解決していくし、それに沿っていって人生を貫く投資と天命を貫くっていうのですね、使命を貫くということです。本当の自分を知って、その本当の自分で生き切るということです。それが、ね、そうするとそれが本当の人生になってくるということです。まあそういうことです。で、この先ほどの真我というのは一番深い、ね、神そのもの、全ての命と一つの命ですから、だから人類だけじゃない、地球上に約、私たちが普通に分かるだけで100万種類ぐらいの生命体がいるっていう。で、もっともう微生物から分からない生物まで全部何もかも入れると2000万種類いるって言われてます、地球上にですね。その全ての命と、全部の地球上にいる命と、いやもっと言うなら宇宙にある全ての命と、あなたの命は一つの命だと。全部一つの命、全部つながってる心ですよ。だからこの真我を、ね、追求していくと、シンクロっていうのは起きたりするのは、こちらで変わってるのに誰かが向こうで変わっていくとかね、 もう同時的に変わっていく。それ全部一番深いところの心はつながってるからです。だからそのつながってる心がピーッといってね、それで全くあなたが変化することによって地球のいる誰かが変わっていく可能性あるわけです、ね。まあ、最近しきりに言われてますね、共時性とかシンクロとかね、要するに全部全てつながってますよ。領土だって全部つながってるんですよ。地球丸いんだから全部つながってるんです、一言で言うと、ね、全部つながってます。同じですよ、心も全部つながってるっていう、ね、その全ての生きとし生ける全ての命とあなたの命のは一つの命、これは全体の命で、この真我を悟ったらその全体の全ての命とそれから自分の命は一つの命であるということを悟っていく。それからもう一つは永遠の命を悟るということ、永遠の命。この命は永遠の命です。永遠の命ね、要するに永遠の命がある。それでここであなたがおぎゃって生まれるわけです。そして死んでいくわけです。でこれは肉体の命、これが肉体の命、こちらが永遠の神の命、あなた。そして真我はあなたは神そのもの、ね、宇宙そのものですから、この永遠の命を、真我をあなたの命として認めるのか、それともこの肉体の命を自分として認めるのかによって皆さんの発想は全部違ってきます。肉体ね、肉体の命を自分の命だったらもう死ぬのが恐怖になるし、病気になったらなんでこうなんて、うわってね、それを無ね、存在を認めるなって認めれないじゃないですか。もう現実に痛いんだから、苦しいんだから、こうなってんだから、それをないって認めるったって、私がね言ったってなかなか認めれないですよね、そんなのね。しかしこれを本当の命そのものと永遠の命が、自分の命そのもの、神の命が本当の命ですよ。こっちはこちらが実相ならこちらは仮想です。こちらが真我ならこちらは自我です。だからこちらを自分とするのか、こちらを自分とするのかによって皆さんの人生は全く違ったものになるわけです。でこの永遠の命を自分とし完全に魂のそこから皆さんが思えたときに、この世にある不安ね、生老病死を克服できるわけです。生、生きている時の苦しみ、老いることの苦しみ、病気、死、この4つのお釈迦さんが言うこの苦を乗り越えることができるわけです。肉体の命を自分だと思ったら、これは永久に生老病死は解決できません。だってね、今こうやって悩みあるのも現実だ。今こうやって年取っていってしわだらけになってるのもこれ現実だ。病気ね、もう存在認めざるを得ない。生身の人間だったら怪我もするしね、食べ過ぎたら腹もおかしくなるし、いろいろなる。認めざるを得ない。で必ず死ぬということも認めざるを得ない。全員死ぬということも認めざるを得ない。しかしこの永遠の命を自分だとして捉えたら、このね、生まれることもない死ぬこともない永遠の命を自分だと思ったら、今ね、皆さんがどんな問題が抱えても、そんなものは、ね、真我に目覚めていったら消えていきますよということです。そういうことです。でなかなかこの、ね、永遠の命は頭では理屈では分かるけど、理屈で分かるのと本当に魂の底からそうだなと体感体得まで、ね、そしてそれを体現現実生活に生かしきれるまでになるのは大変なことだと捉える。ただですね、ほとんどの人がその肉体の、ね、命を自分の命だとして捉えてね、いきますから、まあそういう環境の中だったらなかなかこれを本当にこちらの永遠の命を自分の命として認めることはできない可能性あります。医療だってみんなこちらを自分だと捉えてますから。しかしじゃあね、もう一生無理なのかって、そうでもないんですよ。今そういうことに目覚め始めてる人が増えてきてるんですね。 そして増えてきたら今度はですね、全体にある程度増え出していったらもう一挙に増え出してきます。バタバタバタッと目覚める人が出てきたとき、そうすると周りの環境がそういうふうに環境に変わってきたときに、エネルギー体が、全体のエネルギー体がそういうエネルギー体になるから、もうすんなりそういうことを思える人がどんどん増えてくるから、もう変な影響ね、マイナスの影響を受けなく なくなってくる。そういうことです。だからそういうね、そういう環境にしていけばもうね変わってきますよということです。